2025年歳末メッセージ神の時が満ちる時という主題でルカ伝の1章57節から80節までです。いよいよ歳末ですけれども、皆さんの歳末恒例行事は何でしょうか？というと正月の準備だとか大掃除とか、正月お店が休みになるので買い物とかって、でも2日には開くんですから仙台はね。関西ではなんかそういう初売りとかいうのはないそうなんですね。だから家内から、どうして仙台はあるのとかっていうふうに聞かれましたけども、仙台ではあるんです。2日からやりますし、1日も開いてるお店がありますよね。まあいろいろなことがあるかと思いますけども、私の場合は、備忘日録を振り返るというのがあります。というのはですね、私は短期メモリーは得意なんですが、記憶力というのはですね、どんどん薄れていくんですよ。長期メモリーダメなんです。だから出来事はパソコンに毎日できるだけ詳しく記録しています。そうするとですね、安心して忘れることができるわけなんです。でもね、ちょっとこの前ね、本当に忘れてたなと思ったのが、11月の12日にクリスマスツリーを初点灯したんです。で、その時に幼稚園の子供が来てたんですね。いろいろ触ってるんですよ。で、その時にバッとつけてあげたんです。そうしたら子供がね、満面笑みで、で、両手を広げて、私に大拍をしてくれたんです。会ったこともないですし、名前も知らないです。ものすごい喜びようでしたよ。それちゃんと帰ったんですけど、もうすっかり忘れてたんですね。これクリスマスに言おうと思ってたんですけど、忘れてしまったので、まだ間に合うかなと思って今日報告しています。まあそういうことで、1年間にあったことを振り返っている時なんですけれども、今年の教会の3大ニュースをお知らせいたします。1月29日、羽田さんが虹の凱旋をなさいました。それから2番目、3月13から28日まで、私は念願のギリシャ旅行に行けたということ。3つ目、7月27日、大越ゆずかさんが洗礼を受けました。この3つです。3大ニュース。今日はそのニュースをですね、3番から1番に遡りたいと思うんですけども、まず最初に、7月27日の大越ゆずかさんの洗礼のことなんですね。発端は5月31日に、ゆずかさんのおばあちゃんから電話が来たんです。うちの孫娘が洗礼受けたいって言ってますって言うんですよ。ゆずかちゃんですかっていうふうに言ったらですね、ゆずかちゃんが、私クリスチャンだよねとおばあちゃんに言ったそうなんです。で、おばあちゃんは、いや、やっぱり洗礼受けないと、ということで洗礼受けたいと言うんです。後で、ゆずかさんに聞いたら、学校の同級生にクリスチャンがいて、話しているときに、そのクリスチャンか洗礼かというふうなね、ことが話題になったそうなんですね。それで洗礼を受けたいというので、じゃあ土曜日にクリスチャンとはということで、並びをしませんかというふうに言ったらですね、はいっていうことで、続けたんですよね。私の記録を見ますとね、ゆずかちゃんとおばあちゃんと、それから妹さんね、が、初めて来たのが2013年なんですよ。それから2016年まで、教会学校と礼拝に出てたんですね。何年生まれ
?2008 年。
2008年でしょ。だから5歳ぐらいなんです。小学校に入るか入らないかの、まだ入ってないね。幼稚園だよね。だから幼稚園から、小学校2年ぐらいまで3年ほどおばあちゃんと一緒に通ってたんです。そのゆずかちゃんが18歳になるときにですね、洗礼を受けたいということなんですよね。そして今年の7月の27日に洗礼式を受けることができたんですけども、この間2013年から2025年ですから12年間のブランクがあるんですが、ちゃんとね、神様はね、その時を備えてくださった。時が満ちた。いう思いがしたわけなんです。今日の聖書の箇所にありますね。57節に、さて、エリサベツは月が満ちてです。時が満ちる時に、洗礼者ヨハネが誕生している。 月が満ちるということがあるんですよね。そのことを思いながら私も洗礼式に臨んだわけなんです。でその後12月の5日にですね、伊塚さんから E メールが届きました。東北学院大学の国際学部に合格しました。推薦が決まったというんですよ。前に学院の推薦でもやっぱり試験があるそうなんですけどね、それで、今度受けますってどうしたらいいでしょうかって言うから、私はね、学院大受けるときに尋ねられたんです。あなたは学校のチャペル礼拝を守りますかっていうふうに言われたので、これにはいって言うと合格するからっていうふうに言ったんですけどね。さてその試験がですね、面接のときに聞かれなかったそうなんですよ。どうしましょうとかって言うから、大丈夫って言ったら、本当に12月の、ね、5日に合格したという知らせに、ああよかった、神様ありがとうございますと覚えたんですけどもね。今日もね、66節こんな風にありますよ。ルカ伝の1章66節聞く者たちは皆それを心に留めて、この子は一体どんなものになるだろうと語り合った。主の御手が彼と共にあった。主の御手が彼女と共にあるというね、そういう思いがしてね、これ一番に語ろうと思った次第なんですね。さて2番目のギリシャ旅行なんですけども、私は60年間憧れ続けたということをお話ししましたね。12歳の時にとにかく家が暗い、私の心の中も暗いということで、光が欲しい、そういう思いで当時行っていた英語教室が茅ヶ崎の青葉教会であったので、その牧師さんに礼拝ってありますかって言ったら、ありますよということで、マントゥーマン礼拝が始まったということをお話ししましたね。それでその牧師がですね、ギリシャローマのことをいっぱい語るわけですよ。ソクラテスだ、プラトンだ、なんとかかんとか言ってみたいなっていうのを、本当12歳の時に思った憧れだったんですけども、6年間教会に通った18歳、私はこう思いました。十字架も復活もナンセンス、怖い神様さようならと言って教会去ったんですけども、でも神様のところを離れた私を神様は見捨てなかったんですね。私は離れたつもりだったんですけれども、30歳の時49に会った時に、神様助けて、イエス様のお名前によってお願いします、あの時にですね、父よ彼らを許しください、彼は何をしているのかわからないのです、その御言葉に、はあ、俺のことだと思ってですね、そのことを通して私は自分が求めていた光は、このことをイエス様を通してなしてくださった神様の愛だったんだということに気づかされたんです。だから私は光が欲しいと思ってました。でも私が本当に求めていたのは神様の愛だったんだなということを思って、いやこの神の言葉っていうのを勉強してみたいと思って、牧師に行ったらですね、じゃあアメリカの神学校に行きなさい、いやいやいやいや、私は大阪でアルバイトしながら神学校に行くというような方がいいんですけども、お金ないから、でも今行きなさいというふうな話を突然言われてですね、で祈りましょう、まあ、いろんなことがあった2年間です。進学校入学が決まるまで2年間、これ辛かったですよ。その時に私の心の中に何度も浮かんだ言葉はですね、主よいつまでなのですかという思いだったんですね。でこれは今日詩編のお話をしようということで先週アナウンスしたんですけども、詩編の13編にある最初の言葉なんです。主よいつまでなのですか。私たちもいろんな時に主よいつまでなのですかっていうふうに、特に苦しい時にね、思いますよね。そういう思いだったんです。で実はですね、進学校に行くことが決まって、さあ行こうと思ったらですね、その朝日が丘キリストの教会、ここから2、3分ほど下にあった教会の牧師、島田牧師がですね、今度ギリシャに行くって言うんですよ。行きたいな。その頃私はちょうど留学資金が溜まっていて行けると思ったんです。だから私も一緒に行きたいって言ったらですね、千田さん、あなたは進学校行きを優先しなさいということでですね、置いてけぼりだったんです。行きたいのになと思ったんですけどもね。やがて進学を卒業しました。1988年に帰国前にですね、イスラエルとギリシャ立ち寄って日本に帰ろうというふうに思って、どっちも行きたいと思ったんですけども、神様の御心はまずイスラエルに行きなさいというふうなことで、その時もできなかったんです。今2025年ですけど、2015年頃ギリシャ旅行がですね、いろいろアナウンスされてたんですけども、全部 申し込んでもキャンセルということが続いたわけなんです。ギリシャの財政危機、それに伴う通貨危機ということで、誰もギリシャに行かなくなっちゃった。やっと終わったらですね、今度コロナがあったわけですね。ということで、もう行けない行けない。でも私はその頃から大阪聖書学院の新約書館のオンラインの授業を担当するようになったので、ぜひ見てきたい。見たことがないのに見たようなことは言えないと思って、まあ私の憧れに実質的な必要性というのがついたんですね。そうしたところが、新学校時代の友人がニューヨーク発着のギリシャツアーを企画するということが聞こえてきたんですね。それで、実は3年前の22年から使徒行伝をずっとやってきたんですけども、ちょうど15章が終わる頃なんです。で、16章からパウロたちはギリシャに行くんですよ。ちょうどその時に、そのツアーの企画が持たれたわけなんですね。私はその出発直前の3月9日に15章を語り終えたんです。そして、13日からギリシャツアーに参加することができたんですけども、最もふさわしい時に主はギリシャ旅行を備えてくださったんだな。神の時が満ちる。60年間待ったんですけれども、でも神様の時が満ちるというのはこれだなということを思わされたわけなんですね。それから3つ目が1月29日の羽田早苗さんことなんですけれども、羽田さんとの出会いは教会でのお別れ会に出た方はすでにご存知なんですけれどもね、非常に印象的な出会いをしました。出会ったのは2017年12月10日6時55分という、そこまで正確なのは私のデジカメのデータがそこにあったからなんです。それでですね、教会の十字架、よーく見てください。この時ですね、羽田さんが通りかかって、教会の十字架に虹がかかっていますよと言ったんです。で、私はその時の12月10日ですから、クリスマスツリーを撮ろうと思ったんです。明け方のクリスマスツリー。で、外に出たらですね、そのように叫んだんです。どれどれと思って撮った写真がこれです。見てください。本当はね、はっきりしてたんですけれども、写真に写すとこんなもんなんですね。十字架に虹がかかってたんです。いやいやいやいやいや、まあ、本当だと思って写真撮ってるうちにそのご婦人はいなくなったんです。翌年の4月22日に礼拝に2人のご婦人が来ました。その一人が羽田さんだったんで、あ、羽田さんっていう方だったんだということが分かったんですけども、何でもそれまで旧西軍の南高台小隊の方に、教会の方にですね、集っていたんですけれども、関節痛で歩行をできなくなったということで、できるだけ近いところだったらうちだったということで来られたわけなんですね。それから礼拝、祈り会、それから聖書研究会にも出席されるようになったんです。その証が非常に力強いんですけれども、その証というのが旧西軍の新聞があるんですね。その新聞の名前が時の声って言うんです。やっぱり時なんですね。時の声に羽田さん特集があったわけなんですね。それ見せられたんですけども、なんでも家庭で DV があってですね、もう逃げざるを得ないということで、逃げたらあちこちでね、犬がね、ワンワンワンワンワンワンって言って、自分を導くんだそうです。こっちへ来るな、あっち行けって言って、犬が吠えていくので、吠えていくままに追われながら行ったら、宣教師宅にたどり着いたそうです。1センチだけドアが開いてたそうなんですよ。で、そのドアのところで助けてくださいと思ったら、ドアが開いてですね、宣教師と会って助けられた。普通はドアは鍵閉めてるのに、その日だけは鍵をかけ忘れたそうなんです。で、そこで宣教師のお世話になったということなんですね。ちょうどこれは詩編のね、第12編に一節ありますね。主よ、お助けくださいという言葉があります。お助けくださいと、本当にそういう思いでドアのところにいたそうなんですね。そして本当にお世話になりました。で、お世話になったお礼に洗礼を受けたいんですけど、思ったら信仰とはそういうものでありませんということで、信仰のことを求めてですね、そして弓道をしながらですね、いろいろ導かれて旧西軍の病院に勤める仕事が見つかったそうなんです。それからあと士官学校、新学校って言わないんですね、士官学校っていうんですね、士官学校の給食係になって、それで旧西軍に入隊することになったと いうことなんだそうなんです。ただ2022年に乳がんを発症して通院と入退院を繰り返す日々が続いたわけですね。そしてある時に道路で転んで、その激痛で歩行困難になった。で、病院のお医者さんの尽力でスペルマン病院に紹介されたということなわけなんですね。そして2024年11月の14日スペルマン病院のホスピスに特別入院することができたわけです。スペルマン病院は非常に評判が高くて順番待ちなんですよね。ところが即入院できた。しかもですよ、たった2つだけある病室無料のところにスッと入れた。本当にね、神様感謝ですと言ってました。で、実はその25年前に娘さんと一緒にスペルマン病院を見学したことがあるそうです。その時に最後はここで神様お願いしますというふうに祈ったそうなんですよ。そしたらその25年前の祈りを神様は叶えてくださった。だから羽田さんを訪問するとですね、いつも口から溢れるのは感謝と喜び、そして主の平安なんですね。今年の1月29日、娘さんから電話がありました。母が今朝召されましたというんですね。それで葬儀社のところで待っていましたら、やがて羽田さんが搬送されてきました。娘さんと2人の子供さんと一緒にですね、私たちも羽田さんの遺体を見ました。静かに笑ってるんですよ。あ、イエス様に出会ったっていうのが、もうそこにいたみんながね思いました。笑ってる、私気持ちがいいっていうのね、顔してましたよ。そしてそのお葬式の打ち合わせをして、一旦私たちは教会に戻ろうとしてですね、神上がりの坂道を車で登ってったんです。そうしたら、なんと虹が出てたんです。一瞬ですよ、ほんのわずかな虹でした。でもその時に家内が叫んだんです。あ、羽田さんが虹の橋を渡って天国に行ったって叫んだんです。神様の時ですね。しかも味なことするじゃないですか。虹で出会って虹で分かる。神様のなさることってすごいな。しかも25年前の祈りをしっかりと神様は受け止めてくださったんだな。天国に凱旋したんだなっていうことをですね、本当にみんなで感謝したことなんですね。神の時が満ちるとことがなるんです。人間の尺度では測れません。私たちはいつまでなのですかと思う時があります。でも神様には神様の時があるんです。そのことを信じて、その時が来てから準備するんじゃなくて、今から準備してですね、待ち望むものでありたいと思います。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、苦しみに遭う時、私たちはいつまでなのですかと思います。でも今朝、神の時が満ちる時、ことがなると学びました。信じて待ち望みます。どうぞ御心がなりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖歌の480御国の心地数を一緒に賛美しましょう。
悲しみ下る浮世に相手の一首と歩めば憎みの心地数。ハレルヤ、罪とか悲しい痛みは気づくに泣いても憎みの心地数。あなたの御国は御顔の己に愛する心の中にもためらう。ハレルヤ、罪とか消されし我が身は気づく Thank you.